こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中国農村の現在、14億分の10億のリアルは、農村社会学中国地域研究を専門とする田原式が、1990年代末から積み重ねてきた現地調査をもとに、都市の発展像だけでは捉えられない中国農村を描く新書である。対象は貧困や格差の告発に限定されない。農民が格差をどう受け止めるのか、村の生活がなぜ容易に崩れないのか、村民委員会選挙はなぜ競争的になるのか、政策や調査は現地でどう受け止められるのかを問う。家族の発展を優先する行動原理、党と住民の間に立つ末端幹部、県庁を軸に進む都市化を結びつけ、中国の統治と社会の接点を考察する主席や散歩を含む滞在型の観察を通じ、統計や定型的な政治論からこぼれ落ちる生活の論理を示すことが本書の主要な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、都市との格差を不満の自動的な原因とみなさない農民の思考様式。本書は都市住民と農民の所得、社会保障、戸籍上の条件などの差が存在することを前提にしつつ、格差が直ちに農村の政治的不満や体制への反発へ転化するという単純な図式を慎重に退ける。田原が重視するのは、農民が比較の基準をどこに置き、どのような上昇の道筋を現実的とみなすかである。そこでは抽象的な平等より、子どもの教育、就労、結婚、住宅などを通じた家族単位の発展が切実な課題となる。個人が努力し、家族の資源を動員して状況を改善するという意識は格差を見えなくするものではないが、その意味付けを変える。したがって、農村を理解するには、都市の制度を基準に不足を数えるだけでなく、生活者自身の期待、責任感、親族関係を把握する必要がある。本書の家族主義論は、中国農民を受動的な政策対象としてではなく、将来設計を行う主体として捉え直す資格を与える。次に、村落生活を支える家族親族関係と基礎幹部の媒介機能。農村が多くの困難を抱えながらも一挙に崩壊しない理由を、本書は共同体の理想化ではなく、日常的な調整の仕組みから考える。家族や親族は扶養、資金、婚姻、仕事探し、子育てといった局面で重要な支えとなる。ただし、村が完全に自立した過剰社会として機能しているという意味ではない。国家の政策、行政手続き、インフラ整備、各種の負担や配分が生活に深く入り込むため、住民と上級政府の間を取り持つ基礎幹部の役割が大きい。彼らは党行政の方針を実行する一方、住民の事情や要求にも対応しなければならず、その仕事は単なる命令伝達では済まない。家族中心の生活論理と行政の統治論理が現場で折り合いをつく過程にこそ、農村社会の安定性がある。本書はこの媒介を制度の名称だけで説明せず、現地で生じる具体的な関係調整として捉えている。さらに、競争的な村民選挙が議会制民主主義と同義ではない理由。村民委員会選挙には複数候補が立ち、当落が生じる競争性が見られる。本書はこの現象を、中国全体が自由主義的民主主義へ移行している証拠として扱わない。選挙が導入された背景には、村の運営を担う幹部の固定化やボス化を抑え、末端統治の正当性と実効性を確保する課題があったと考えられる。しかし、選挙の競争は候補者の政策対立や普遍的な代表原理だけで動くわけではない。家族、親族、地域内の人間関係、利害の調整、選挙運動に伴う資金の問題などが絡み、選挙後にも継続的な対立を残しうる。重要なのは、投票という形式の有無だけで民主主義の成熟度を判定しないことだ。誰が何を代表し、選出された人がどの行政権限を持ち、上級政府との関係でどこまで決定できるのかを見なければならない。本書は村の選挙を通して、中国の地方統治における参加統制、非公式な関係の交差を検討する。そして、感情の論理を踏まえた出来事中心の農村フィールドワーク。本書の特徴の一つは、結論だけでなく中国農村を調べること自体の難しさを論じている点にある。行政機構を通じて調査先へ入る場合、研究者が見聞きする情報は現地の感情、すなわち役人幹部の立場や対外的な説明の必要性によって型作られうる。形式的な聞き取りや質問票だけでは、住民が日常で何を優先し、問題を誰に持ち込み、実際にはどのように処理しているかを捉え損ねる危険がある。田原は村に滞在し、歩き繰り返し訪れ、出来事を手がかりに関係を観察する俺流の方法を提示する。宴会や雑談も単なる周辺的な逸話ではなく、信頼関係、序列、場面ごとの振る舞いを読み取る契機となる。ただし、この方法は研究者の主観を免除するものではない。失敗や限界を含めて開示することで、現地調査が中立的な情報収集ではなく、関係形成と解釈を伴う営みであることを示している。最後に、県庁を軸とする新型都市化と農村は消滅するのかという問い。 本書は中国の都市化を農民が大都市へ流入して村が空になる過程としてのみ描かない。政策的には県城、すなわち県の中心市街地の整備とその周辺への人口機能の集積が重視されてきた。ここで焦点となるのは、農民が農村から完全に切り離されるのではなく、県域の内部で居住、就労、教育、行政サービスとの関係を組み替えていく可能性である。この視点は都市化率の上昇という数値と村落生活の終焉を同一視する見方を相対化する。とはいえ、都市化が家族の生活を自動的に安定させるわけではない。移住の費用、雇用の不確実性、住宅や教育へのアクセス、土地との関係など世帯ごとに異なる条件が結果を左右する。本書が問う農村は消滅するのかは、地理的な村の存続だけの問題ではない。家族関係、行政の単位、生活保障の仕組みが県域社会の形成の中でどう変化するかを問う問題なのである。結論として、本書は中国を上海や北京の巨大都、あるいは国家指導部の政策だけから理解することに違和感を持つ読者に適している。中国政治、東アジア社会、農村研究を学ぶ人はもちろん、都市化、地方行政、フィールドワークの方法に関心を持つ読者にも有益である。得られるのは、中国農村を美化も悲惨化もせず、家族、幹部、選挙、県域都市化という複数の層から考えるための視点だ。とりわけ格差があれば不満が高まり、選挙があれば民主化が進み、都市化が進めば農村が消えるといった分かりやすい因果関係を検証し直す助けになる。他の現代中国論がマクロ経済や外交安全保障、強権的統治を中心に据えがちなのに対し、本書は長期の戦略滞在で得た観察を基盤に、統治が生活世界でどう受け止められ調整されるかを学術的な論点を扱いながら、調査の失敗や現場での関係形成にも目を向けるため、制度論だけでは見えにくい中国社会の手触りを考える格好の入り口となる。ご支援いただける場合は、田原式ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。